明けましておめでとうございます。世界的景気不況の中、アメリカでは初の黒人大統領の就任の話題が聞こえてくる2009年の幕開け、お元気でいらっしゃいますか。声の広報羽生、2009年平成21年1月号ナンバー663をお送りいたします。このテープは羽生市社会福祉協議会のご協力により制作するものです。発行は羽生市役所、発送は埼玉県視力障害者福祉協会、ご案内は羽生朗読ボランティアの秋葉幸子、関根陽子、小川栄、大月浩二でございます。このテープは AB 両面録音されております。聞き終わりましたら必ず巻き戻してからお早めにお返しください。今月の表紙は、今年は市政施行55周年、明けましておめでとうの垂れ幕を持った元気いっぱいな第6保育所の皆さんの笑顔の写真があります。昭和29年9月1日、埼玉県下16番目の市として、人口 36,564 人、世帯数 6,604 世帯の羽生市が誕生しました。以来、医療と農業を中心にしたものづくりの町として発展し、近年の厳しい行財政環境の中にあっても、市民参加による自主自立を目指した町づくりを進めてきました。今年は将来にわたって市民の皆様の安全安心を守る節目の年であり、力強い再出発を果たします。1月1日現在の人口と世帯数を申し上げます。人口 57,618 人、男 28,819 人、女 28,799 人、世帯数2952世帯、出生12月中33人、死亡12月中50人。今月の主な内容をご紹介します。2009年市長が語る羽生市の課題。第4回小中学生ふるさとの歌。パブリックコメントの意見を募集します。市民生活課からのお知らせ。バスの有料広告を募集。20歳がスタート国民年金。市民レポーター。市県民税の申告は各地区の相談会場へ。税務課からのお知らせ。 e-tax のご案内。要介護認定を受けた方の障害者控除について。中学生の税に関する作文を紹介。最後にお知らせを加えてお届けいたします。どうぞごゆっくりお聞きください。まず羽生市役所の電話番号をご案内します。 561-1121。 なお記事の中では内線のみのご案内になります。では今月初めの記事です。2009年市長が語る羽生市の課題。活力に満ちた人輝く街づくり。アメリカのサブプライムローン問題に端を発した世界的不況という暗い影を落としたまま新しい年を迎えることになり、今年も厳しい一年になることが予想されています。地方行政においても平成19年度に一部の税源移譲がなされたものの、地方自治体の財源の主要な部分を占める地方交付税は年々大きく減少し、また不況下の税収減が見込まれるなど厳しい財政状況となっています。一方、少子高齢化社会がすでに現実になっている状況にあって、これまでと同様の行財政運営を続けることは極めて困難であり、古い体制を見直し新しい価値観を作り上げることが今最も行政に求められていることです。このような中、羽生市が自主自立するための2009年の課題と抱負について河田市長に語っていただきました。財政の健全化と自主自立。厳しい財政状況。今、地方公共団体は非常に厳しい状況が続いています。地方分権の推進のもと、 国、県からの人の移管が進み、一方では三位一体の改革によって地方公共団体の主要な財源を占める地方交付税や国庫補助金などの貴重な財源が激減しています。歳出では少子高齢化を反映した福祉・医療などの補助費やゴミ処理費用、各公共施設の維持補修費などが増加する一方であり、生活道路などへの十分な投資ができない状況です。しかしながら私は市民の皆さんへの公共サービスを低下させることなく、市財政を健全化させ、国への依存体質から一刻も早く脱却し、自主自立した羽生市とすることが最大の責務と考えています。このため、市税など、樹脂財源を確保するため、優良企業などの誘致に積極的に取り組むとともに、行政評価による事務の見直しを行い、行政のスリム化や選択と集中による歳出の削減に取り組みます。広域行政、市民の生活行動や経済活動は、居住する市町村から周辺市町村へと拡大し、道路をはじめとする交通機関の利便性の向上により、その活動範囲はますます拡大するものと思われます。このような市民のニーズに対応するためには、一市町村の限られた地域での施策では対応できない状況もあり、これまで以上に広域的な施策が求められます。市ではこれまで、都内広域行政推進協議会など、広域行政の推進に努めてきましたが、今後もゴミ処理、消防体制、採上などの広域化を検討します。市町村合併、市町村合併は地方分権の推進、地域活力の創出、住民の日常生活圏の広域化、そして急激な少子高齢化による負担増及び人口の減少、それらに伴う厳しい財政負担など、将来の都市の在り方を考える上で避けては通れない課題です。県の市町村合併推進構想では、さいたま市を除く69市町村を11市に再編し、埼玉県を12市とするとしています。この中で羽生市は5市9町による人口57万人の利根地域に属しています。しかしながら私は現段階では生活交流の深い利根北部地域の2市3町、羽生市、加須市、木佐井町、北川辺町、大利根町、人口17万人がより現実的であると考えています。現在、加須市、木佐井町、北川辺町、大利根町による1市3町の合併協議会が設立され、協議が進められています。残念ながら羽生市は当初から合併協議に参加することはできませんでした。しかし私は機会があれば合併協議に参加し、2市3町による合併をぜひ実現したいと考えています。また合併するにあたっては、お互いの信頼関係や財政状況が勘案されるため、今後もより良い信頼関係を築くとともに、財政の健全化を図っていきたいと考えています。総合振興計画を策定。総合振興計画は、羽生市のまちづくりを行う上での最高理念となるもので、将来に対する長期的展望のもとに、都市像を明確にし、それらを実現するための方策を示したものです。この総合振興計画が12月定例市議会で可決されました。市を取り巻く環境は、少子高齢化の進行、市民の価値観の多様化、地方分権の進展など、著しく変化しています。これらに対処しながら新たな目標を設定し、総合的かつ計画的に行政経営を行うため、平成29年までの10年間本計画に沿ってまちづくりを進めます。市民との共同によるまちづくり。市民との共同のまちづくり指針の策定。阪神淡路大震災時のボランティアによる復旧活動がきっかけとなり、自治会や住民、企業などによる地域づくりが始まりました。これまでの行政主体で進めるまちづくりから、市民の意思によるまちづくりへと変化しています。羽生市においても各地区で市民参加への意識は高まっていますが、まだまだ全市的な広がりを見せるまでには至っていません。このため、もっと市民が参画しやすい新たな環境づくりが必要となっています。市民が主役のまちづくりを実現するため、ボランティアによる清掃活動や防犯パトロール活動など、まず自分にできること から積極的に市民が参加できるよう、市民との共同によるまちづくり支援を策定し推進します。地域活動センターの活用、昨年一昨年と市内全域を対象に市政懇談会を開催し、多くの方から提案や意見をいただきました。共同によるまちづくりの基本は、まず行政を持っている情報を積極的に提供するとともに、市民の意見に耳を傾けることから始まります。このため昨年4月に市内9カ所の公民館に地域活動センターを設置しました。地域に最も密接しているところから情報の提供と収集を行い、共同のまちづくりの拠点とします。安全安心、希望に満ちたまちづくり。安全で安心なまちづくり。最近、犯罪は多様化かつ深刻化し、発生件数も増加傾向にあります。特に高齢者や子どもなどを狙った犯罪が目立ち、重要な社会問題となっています。このため、警察との連携強化を図るとともに、相互扶助の地域コミュニティを形成し、愛の街パトロール隊や、学校と地域が連携したスクールボランティアなど、住民主導の活動支援を図っていきます。防災については、阪神・淡路大震災以降、都市部や山間部における震災が多発しており、これらを教訓として、高齢者や障害者、子どもなど災害時の要援護者の把握と対策を早急に行い、災害時における被害を最小限に抑えるよう努めます。また、自主防災組織の支援や、防災訓練などにより、防災コミュニティづくりを推進します。ゴミ対策としては、ゴミ焼却施設の老朽化が進んでおり、この更新が大きな課題となっていますが、当面はゴミの分別収集の徹底や、ゴミの減量、再資源化を図り、現施設を維持しながら新たな方向を検討します。医療、福祉、教育の充実。医療技術の進歩は目覚ましく、市民の医療への要望も多様化かつ高度化しています。特に少子高齢化の進んだ羽生市にとっては大きな課題となっています。このため、市民がいつでも安心して医療が受けられるよう、医療機関との連携を強化して、予防医療など身近な地域でのかかりつけ医制度を進めるとともに、懸案となっている救急医療と高度医療施設整備のための新病院建設支援を進めます。次に教育です。今日、国際化や情報化、科学技術の進展など変化の激しい社会において、子どもたちの心豊かにたくましく生きる力の育成が求められています。このため、核となる学校や教師の力を高めるとともに、家庭や地域社会との連携を強化し、子どもたちの確かな学力の向上と心豊かにたくましく生きる力の育成を図ります。また、食育と地産地消を推進し、安全安心な学校給食づくりに努めます。活力に満ちた街づくり。観光交流人口100万人。羽生市には利根川や田園風景などの優れた自然環境と田舎教師、藍染め、ムジナム自生地の水郷公園、水族館などの観光資源があります。また、地ビールや季節の新鮮な野菜が購入できる木安羽生。国道122号。北の玄関口にはドライバーのオアシスとなる道の駅羽生などもあります。これらの帰還行支援を活用するとともに、いちごやブルーベリーなどが収穫できる観光農園などを活用し、首都圏から車で1時間という地の利を生かし、都市住民との交流を深めます。地域産業の活性化対策。低迷する米価の中で水稲を基幹とする羽生市の農業は従事者の高齢化と後継者不足が重なり問題となっています。このため認定農業者など育成や時代を担う後継者の発掘と育成を図ります。また農業生産基盤の整備や集約による低コスト化や有機低農薬など付加価値を高めたブランド品を確立し農業所得の増加を図ります。またこれまで羽生市の地場産業を支えてきたアパレル産業に対してはデザイン力や流行を敏感に取り入れる力を強化するとともに、大消費地の東京に近いことなどから、需要直結型産地推進事業を推進するなど、生産・販売力の強化を図ります。 商業については年間1000万人以上になるイオンモール羽生の集客力を活用し、いかにして多くの人を市街地に誘導するかが鍵になります。羽生水商品の PR や定期的なイベントの開催など、地元商店街の皆さんと協力し、魅力ある商店街づくりを図ります。教財政改革の推進と健全な財政運営。羽生市は財政危機を乗り越えるべく、いち早く行財政改革に取り組んできました。しかし、市の業務は増えつつも、三位一体の改革による影響などにより、地方交付税や国庫補助金など主要な財源が大幅に削減され、予算規模は年々縮小しています。一方では、医療、福祉、教育などに対する財政負担が年々増加し、市財政の大きな部分を占めるようになってきました。このため、羽生市が存続し続けるためには、より確かな行財政改革を進める必要があります。1、財源の確保。納税者の利便性と収納率の向上を目指し、納税手段の多様化を図ります。また、受益者負担の見直しや、ふるさと納税など新たな財源確保のための研究を進めます。2、透明で計画的な財政運営。市民の視点に立ち、施策の緊急性、重要性を見極め、限られた財源を最大限有効に活用する財政運営に努めます。また、市民に分かりやすい財政情報を提供し、協力を求めます。3、財産の有効活用。公有財産の有効活用を検討するとともに、活用が見込めないものについては処分を進めます。また、基金の効率的活用を図ります。今後も市民の安全と安心を守り、心の豊かさと活力が実感できる市政の展開を図りたいと思います。今後も羽生市が生き残っていくため、事業の見直しや実施時期の延期など、市民の皆さんのご理解をいただかなければならないことが十分に考えられますが、自主自立した羽生市として市民が主役の街づくりを進めてまいりますので、皆様のご理解とご支援をお願いいたします。12月定例市議会開かれる。詳しくは2月号羽生市議会だよりをお聞きください。第4回小中学生ふるさとの歌。ふるさとを題材にして募集した第4回小中学生ふるさとの歌には、小学生の部526編、中学生の部998編の応募があり、選考の結果それぞれの部門で優秀作品が選ばれました。太田曲名賞。私のふるさとの味。村君小学校4年、大谷祐希。ちょっとお腹が空いた時食べたくなるあの味。甘いあんこにちょっとしょっぱいお赤飯。この思いによらない組み合わせ。その名も伊賀まんじゅう。昔ばあばが作ってくれた。ふわっとしたおまんじゅうにもっちりとしたお赤飯。どちらも私の大好物。まさかこの二つが一度に食べられるなんて。ねえばあば、どうしたら甘いあんこになるの？それはね、焦げないようにじっくり時間をかけて煮詰めるからだよ。ねえばあば、どうしたらもっちりとしたお赤飯になるの？それはね、時間をかけて強火でじっくりふかすからだよ。ねえばあば、私は粒あんと金ごまね。甘くてちょっとしょっぱい不思議な味。また食べたいな、伊賀まんじゅう。太田曲名賞。時。西中学校3年、蓮見香奈。久しぶりに妹と二人で北小に行った。たった3年前、私も小学生だったのに、なぜか遠い遠い昔の懐かしさ。鉄棒、ブランコ、羽生山だってこんなに小さかったっけ？校庭だってもっともっと広かったはずなのに。目をつぶれば時が静かに流れる。運動会、陸上練習、鼓笛練習。みんなこの校庭で頑張った。 昼休みのケイドロが大好きだった。思い出が頭の中で駆け巡る。友達もみんな3年前の小学生。自然と笑みがこぼれる。妹にポンと背中を押され、目を開けば私は中3の受験生。時はさらさらとページをめくるように流れている。あと3年経ったら中学校の校庭に来てみよう。さらに成長した私が今の私を懐かしむに違いない。その他、小学生の部入賞者です。優秀賞、伊藤悟、清水健太、塚田誠吾、佳作、池田翔、小沢麗太、神田光太郎、関根隆美、渡辺美奈穂。中学生の部の入賞者、優秀賞、岡戸恵美、川田雅人、田村明一、佳作、市村隆之、稲垣真由、上白花江、浜谷美奈美、水野香織。その他の良い作品を書いた人、小学生の部、岩間聖奈ほか12名、中学生の部、大倉綾沙ほか12名。
住民登録は正しく行われていますか？住民票、住民基本台帳は、皆さんの住所や転入、転出状況、家族構成などを記録、証明するもので、選挙人名簿、就学、国民健康保険、国民年金、介護保険、各種手当などの行政サービスの基礎となるものです。羽生市で行政サービスを確実に受けられるようにするため、引っ越しなどにより住所を移した方や、現住所で住民登録をしていない方などは、速やかに住民登録の届け出を行ってください。なお、異動が発生した時には次のことを参考にしてください。住民登録に関する届出、届出の種類、内容、いつまでに、誰が、届時に持参するものの順に伝えます。転入届、羽生市に引っ越してきた時に出す届出、転入した日から14日以内、本人または世帯員、転出証明書、印鑑、転出届、羽生市から引っ越しする時に出す届出、転出する日まで、本人または世帯員、印鑑、転居届、羽生市内で引っ越しする時に出す届出、転居した日から14日以内、本人または世帯員、印鑑、世帯主変更届、世帯主が変わった時や、世帯を分離あるいは合併する時に出す届出、変更した日から14日以内、本人または世帯員、印鑑、本人届出の場合、印鑑は必要ありません。住民登録に関する届出は、届人の本人、確認をさせていただきます。II バスの有料広告を募集します。市では4月から II バス、羽生市福祉バスの車体に掲示する有料広告を募集します。会社は商品の PR などにご利用ください。使用車両、ムジナモン号1台、伊賀マン号1台、広告の大きさ、縦30センチ、横50センチ、広告料、期間、広告料、1ヶ月1000円、3ヶ月2900円、6ヶ月5400円。掲示する広告、マグネットシート使用は広告主が作成してください。申し込み、問い合わせ、地域振興課、地域支援係、内線224。市役所の臨時職員を募集します。市では4月から市役所の補助的な仕事をしていただくため臨時職員を募集します。登録制ですので、事前に申し込み書を提出してください。募集職種。1、一般事務。多少パソコン操作の可能な方。 時給800円。出先機関、市民プラザなどは、土曜、日曜日の勤務があります。2. 保育士、有資格者、学童保育室、指導員。勤務条件は、総務課または、子育て支援課、内線195にお問い合わせください。3. 図書館業務、有資格者、図書館司書、希望、時給800円。勤務日などは、変則勤務があります。登録に必要な申込書は、総務課に用意してあります。問い合わせ、総務課職員係、内線233。羽生市パブリックコメント制度。皆さんのご意見を募集します。市では市政に市民の皆さんの声を活かし、公正で透明性の高い行政運営を目指すため、パブリックコメント制度を導入しています。今回は次の3つの事案に対し、皆様のご意見を募集します。なお、ご意見に対する結果につきましては、個別回答はいたしませんが、改めて市の考え方がまとまり次第公表する予定です。意見募集期間1月15日木から2月14日土。意見提出方法。ご意見は郵送、ファックス、持参などでご提出ください。なお、提出にあたっては住所、法人の場合は主たる事務所所在地など、氏名、法人の場合は法人名、年齢、性別をご記入ください。第二次羽生市男女共同参画基本計画。この計画は男女共同参画社会を実現するための行動指針です。社会情勢の変化や新たな課題に対応するため、第五次総合振興計画に沿って策定するものです。公表物の掲示場所、市ホームページ、人権推進課、女性センター、各公民館、提出先、郵送、ファックス、持参、女性センター、問い合わせ、女性センター、電話 561-1681、ファックス 562-1889、羽生市障害者計画、羽生市障害福祉計画。この計画は、障害を持つ方にとって暮らしにくさを改善し、障害のあるなしに関わらず、暮らしやすい街づくりを目指す指針となるものです。公表物の掲示場所、市ホームページ、社会福祉課、各公民館、提出先、郵送、ファックス、持参、社会福祉課、問い合わせ、社会福祉課内線152、ファックス 563-4581、羽生市高齢福祉計画及び介護保険事業計画。この計画は高齢者の福祉水準の向上を図るための総合的な指針です。今後3年間に取り組むべき施策、事業、数値目標などを明らかにし、高齢者などの保健福祉の増進を図ります。公表物の掲示場所、市ホームページ、保健医療課、各公民館、提出先、郵送、ファックス、持参、保健医療課。問い合わせ、保健医療課、内線164、ファックス 563-4581。戸田協定上、県内16市で構成する都市協定組合の収益金の一部は、毎年各市に交付され、市民の皆様の暮らしに役立っています。20歳がスタート、国民年金、保健医療課、国語年金係内線174。成人式を迎えられた皆さん、おめでとうございます。20歳になると皆さんは成人として多くの権利が認められるようになります。しかし、義務や責任も生じてきます。国民年金への加入も、この義務の一つです。20歳になったら加入の手続きを。国民年金は20歳以上、60歳未満の全ての方に加入が義務づけられている。年金制度です。学生は農業、自営業、無職の方は20歳の誕生日を迎えたら第1号被保険者として加入の手続きをしてください。20歳前に就職して厚生年金や共済組合に加入している方は 第2号被保険者として国民年金に加入していますので、新たに手続きの必要はありません。届け出を忘れずに、就職、退職、結婚などで職業や生活パターンが変わると、加入者の種別が変わる場合があります。国民年金の窓口で変更の届け出をしてください。なお、加入した時に交付される年金手帳は、届け出などに必要となりますので、大切に保管してください。全員が加入します。国民年金。日本国内に住む20歳以上、60歳未満の方は、みんな加入します。第1号、被保険者、農業、自営業者及びその配偶者、学生など、加入手続き、市の国民年金担当窓口へ、保険料、社会保険庁から送付される納付書により、自分で納めます。第2号、被保険者、厚生年金保険、共済組合に加入している会社員、公務員など、勤務先が行います。厚生年金保険、共済年金でまとめて費用を負担しますので、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者、配偶者の勤務先が行います。配偶者、第2号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、本人が納める必要はありません。任意加入。年金受給資格25年が不足している方や、年金額を増やしたい60歳以上の方、また、海外に在住している方などは、希望によって第1号被保険者として加入することができます。年金の種類は、老齢基礎年金65歳になったとき、20歳から60歳までの40年間、保険料を納めた人が65歳になると、老齢基礎年金が年額79万2100円支給されます。障害基礎年金、事故や病気で障害が残ったとき、国民年金の被保険者が事故や病気などにより重い障害が残ったとき支給されます。遺族基礎年金、ご指示に先立たれたとき、国民年金の被保険者、もしくは老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が亡くなったとき、18歳未満の子なる妻、または18歳未満の子に支給されます。障害基礎年金、遺族基礎年金とも納付要件があります。独自給付、第1号被保険者のみ、付加年金、付加保険料、月額400円を納めた場合、納付月数に応じて、老齢基礎年金に上乗せて支給。加付年金、第1号被保険者として保険料を25年以上納めた夫が年金を受け取ることなく死亡したとき、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の4分の3相当を妻が60歳から65歳になるまで支給。死亡一時金、第1号被保険者として納付した年数3年以上に応じて支給されます。年金を受給するには、老齢年金の受給には請求が必要です。受給は原則として65歳からですが、繰り上げ請求をすれば60歳からでも減額した年金を受け取ることができます。ただし、生涯基礎年金が受けられなくなるなどの給付制限があります。また、66歳から70歳の間、受け取る年齢を遅らせて、増額した年金を受けることもできます。なお、一度繰り上げ請求をすると、生涯減額した年金を受けることになります。納めていますか？国民年金保険料。今年度の国民年金保険料は、14,410円月額です。今年度の保険料は14,410円月額となっており、送付された納付書で納めていただくことになります。口座振替、全納の制度などもあります。納め忘れがないか再確認をしてください。なお、2年を経過した未納期間については、時効により納めることができなくなりますのでご注意ください。また、経済的な理由などでどうしても保険料の納付が困難な方は、免除、 全額4分の3、半額4分の1や若年者納付猶予制度もありますのでご相談ください。学生納付即例制度で保険料が後払いできます。この制度は学生の方で届くで申請をして承認を受ければ在学期間中の保険料が後払いできる制度です。毎年申請が必要となりますのでご注意ください。また夜間部中心教育課程の方も対象となります。保険料の追納ができます。全額免除や4分の3、半額、4分の1免除、納めるべき保険料を納付した場合、若年者納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は10年以内であれば追納、遡って納めることができます。追納することによって65歳から受け取る老齢年金額を満額に近づけることができます。2年を過ぎると経過した期間に応じて加算額がつきますので、生活にゆとりができたら早めに追納しましょう。年末調整、確定申告で所得税が控除されます。平成20年中に支払った国民年金保険料は所得税の課税対象から控除されます。全額が社会保険料控除になります。年末調整や確定申告の際は社会保険庁から発行された国民年金保険料控除証明書などが必要となります。なお紛失した場合は控除証明書専用ダイヤル電話 0570-070-117、 IP 電話 03-6748-8882 へ連絡してください。老齢年金を受給している方へ源泉徴収票が送られます。老齢年金を受けている人には1月末までに社会保険業務センターから公的年金などの源泉徴収票が送られます。もし源泉徴収票が1月末までに届かない場合や紛失してしまったときは熊谷社会保険事務所で再発行できますので、年金証書を持って手続きをしてください。なお遺族年金、障害年金を受けている人には所得税がかかりませんので源泉徴収票は送られません。問い合わせ、熊谷社会保険事務所、年金の資格に関すること、電話 525-1844、 年金の受給に関すること、電話 0570-051165、 IP 電話 PHS、 電話03-6700-1165、 保険医療課内線174。市民レポーター。アガット、1565年、古利根川の河原で羽生城西と押し城西による岩瀬河原の戦いがありました。昭和の初め、ここには山のような砂山が南北に連なり、緑の松葉が天に伸びていました。夏には砂山で遊び、秋には虫やすすぎ狩りに興じたものでした。大技上信号、技中神殿東にアガットと呼ばれている家があります。古利根川が流れている頃の川岸で船旅の人たちが乗り降りしたところのようです。この周辺には宿場の家並みがあり、にぎわっていたと言われています。今では川岸も砂山も消え、コンクリートで護岸された愛の川がわずかにその痕跡をとどめているばかりです。この地に立って古利根川のとうとうとした流れを回想し、昔の雄大な自然の姿を忍ぶのも一つのロマンかもしれません。市民レポーター、大木和夫さん、上信号。通学路に花いっぱい。冬の寒い中をホットの子供たちが元気よく通学しています。道の端には冬でも白や黄などの色とりどりのパンジーが咲いています。これは花いっぱいホットクラブの花の推進員の皆さんによるものです。昨年の春から四季折々の花を植え、毎月第一日曜日に植え込み、草取り等を20人が行っています。通学途中の小学生に尋ねると、いろいろな綺麗な花の名前を覚えましたと答えてくれました。また 花を植えている女性に尋ねると、子供たちの笑い声に元気をもらいます、と話してくれました。この活動は人々にゆとりと安らぎを、そして住みよい地域を目指して、ホット地区全体の活動になろうとしています。私はこのレポートをしながら、こんな言葉を思い出しました。花のあるところに犯罪はなし。市民レポーター、レイ・ミノールさん、ホット。ベルマーク、ロータスクーポン、ありがとうございました。羽生市愛の会では、障害を持つ子供たちの教育設備の充実を図るため、ベルマークとロータスクーポンを収集を行っています。皆様のご協力により、次の通り収集することができました。ベルマーク収集分は、埼玉県立行田養護学校へ寄付し、ロータスクーポン収集分は、積み立てとしましたんで、ご報告します。皆様のご協力に感謝するとともに、今後ともベルマークとロータスクーポンの収集にご理解とご協力をお願いします。なお、目の不自由な人たちへの寄付として、フル切手の収集も行っていますので、よろしくお願いします。ベルマーク1点が1円、累計点数929,348点、残数212,453点、ロータスクーポン700点が500円、累計点数94,393点、残数21,193点、収集箱は市役所社会福祉課中央公民館パープル羽生に置いてありますので、ご協力をお願いします。羽生市愛の会。
所得税から住宅ローン控除額を控除しきれなかった方は申告が必要です。税源異常により所得税が減額となり、住宅ローン控除可能額が控除しきれない場合があります。平成11年から18年末までに入居し住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税所得割から控除できます。住民税からの控除は改めて申告が必要です。平成20年以降、住民税からの住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。平成20年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成21年2月10日から3月16日までに、住宅借入金等特別税額控除申告書を提出してください。提出先、所得税の確定申告をしない方、源泉徴収票を添付して市の税務課へ提出。所得税の確定申告をする方、所得税の確定申告とともに税務署へ提出。問い合わせ、税務課内線112-115。税理士による還付申告相談をご利用ください。税理士会行田支部では、税理士による少額な還付申告相談および申告書の作成を無料で行います。お近くの税理士事務所または税理士会行田支部事務局へ電話などで事前に確認の上お出かけください。なお、相談の内容により料金が必要となることもありますので、あらかじめ担当税理士にご確認ください。日時2月2日から13日、同日祝日を除く。受付時間午前9時30分から午後4時。問い合わせ、税理士会行田支部事務局、電話 554-1411。